trendy. True strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、1月より日経トレンディ編集長になりました澤原昇です。
こんにちは、辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、吉武です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私、澤原編集長の後にちょっと一瞬間を置いたのはですね、台本にはかっこ意気込みって書いてあったので、言うのかな、
まあ、そういうことですね。
どうですか、意気込み。
意気込みをお願いします。なんかその勢いよく読めばいいのかな勘違いをしてましたそうですね、今年から新しく日経トレンディの編集長になりまして、紙面も含めポッドキャストも元気よくやっていきたいなと思っております。今までの編集長より実は年齢が一段階低いので、フレッシュさを発揮して頑張っていければなと思ってます。
すごい近づいてきましたよね。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では澤原新編集長、今週のテーマは。
今週の前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は日本版ファイヤーの最適解を探るをお届けします。
ファイヤー、
ファイヤー知ってますね。
知ってますよ。
さすが、
さすがですね。
はい、これファイヤーっていうのを今回2月号で特集してるんですけれども、まあ、そもそもファイヤーって何なのっていう話なんですが、経済的自立を意味するファイナンシャルインディペンデンスっていう言葉と、早期リタイアを意味するリタイアアーリーを組み合わせた造語になってます。で、これどういったことかっていうと、まあ、20代の早期から、まあ、なるべくお金を貯めて、でその資産を運用して、まあ、日々の生活費に当てて会社は辞めてしまいましょうっていうような意味合いになってます。
今これがね、一大ブームメントを起こしてると。
アメリカの方から始まってるみたいですね。
そうですね、これ米国発の概念で、結構その自由を求める若年層だったり、まあ、ちょっと仕事に行き詰まっちゃった 3,40 代みたいな方が、まあ、この概念に飛びついて、まあ、なるべく早く会社をリタイアして自由な人生を手に入れようっていうようなことで火がついてるみたいですね。
ぜひ最後まで聞いてください。Weekly Trend Keywords。 Trend
Keywords。 週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの澤原編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今回のキーワードは、
スシローのハイブリッド店&非接触のスマートくら寿司です。
コロナ禍で飲食店市場に逆風が吹き荒れる中、業界の2強が過去最高益を達成したのが回転寿司チェーンです。強さの根幹にあるのは、回転寿司の誕生当初から地道に築き上げてきた自動化システム、人手不足の解消などを目的に開発してきた DX デジタルトランスフォーメーションと、超効率化策が非接触が求められるウィズコロナ時代に実を結んだ形ですが、さまざまなテクノロジーを取り込み進化を続けるスシロー、くら寿司のトレンドに迫ります。
スシロー、くら寿司行ったことありますけども、
はい、
本当に行くたんびに進化していく感じが、
そうですね、回転寿司といって昔のイメージでいると、実は今進化がすごくて、それこそちょっと前にあった特急レーンでお寿司を運んできてくれるぐらいのイメージしかない人も結構多いと思うんですけど、実はそのキャッシュレス化だったり接触化みたいなのがどんどん進んでいて、今回転寿司って外食の中でも相当進んでるんじゃないかなっていう印象ですね。今ですね、回転寿司のチェーン自体がすごく好調で、まあ、例えばスシローを展開するフード&ライフカンパニーズ、これがですね、21年9月期の連結売上が2408億円、これがですね、過去最高益なんですね。で、続いて業界2位のくら寿司も21年10月期の連結売上が1475億円と過去最高を更新したんです。で、このあたりですね、なぜかっていったところがあるんですけど、アキンドスシローの堀江社長という方の、段では、この先の労働人口が減ってくることを想定して、さまざまな技術を開発投入していると。で、たまたまそれがコロナ禍の非接触というニーズとマッチしたっていった形で、まあ、どんどん今この業態が伸びているというような話ですね。
そうか、たまたまなんですね。
なんかたまたまな部分もあるみたいですけど、はい、まあ、やっぱりそこに行くまでこうたゆまぬテクノロジーの進化みたいなのを続けてきたのが、見事結実したみたいな形ですかね。
結 構あのお寿司屋さんはテイクアウト需要をいち早く取り込んだ業態でもありましたよね。
そうですね、あのそれこそスシローさんがスシロートゥーゴっていったような業態を、新しく展開して、まあ、生活動線上にいろんなスシローの店舗気軽に買えるところを置いて、まあ、そこで、需要を刈り取っていくっていうような取り組みもされてましたね。
はい、では、最初に言っていただいたスシローのハイブリッド店ということですが、このハイブリッド店ってどういうことですか？
そうですね、これ21年の7月にオープンしたスシロー八重洲地下街店のことを指してるんですけれども、これがですね、まず驚くのが店舗の入り口と出口が別になってるんですね。で、お客同士の、接触を極力減らしていて、それがスシロー初の店舗設計ということになっています。でこれはですね、もう非接触店舗にかなり特化していて、席に着いたら備え付きのタッチパネルで注文したり、まあ、通常の回転レーンの上にもう一段のレーンがあって、まあ、オートウェイターというんですけど、まあ、これがいわゆる高速レーンシステムで注文した商品がそのまま、お客さんに直接届く仕組みと、こんなあの最新設備が、かなり導入されているんですけれども、まあ、面白いのが、ですね、テイクアウト業態、モバイルオーダー業態、それと通常の、イートイン業態、この3つが組み合わさってるっていうのが一つポイントです。
なんかシステムとか別々に作るのもすごい大変そうですよね。あの店員さんも覚えること 3通りあるってことですもんね。
あ、そうですね、あのお客さんのさばき方が3通りあるんですけど、やっぱりそれぞれ違った需要があるみたいなので、まあ、その全てを、まあ、東京のど真ん中で全部刈り取れるような形にしてるみたいですね。
がハイブリッド店と。
そうですね、それがハイブリッド店です。
はい、で一方のくら寿司の方はスマートなんですよね。
そうですね、これもまた
スマートくら寿司、非接触のスマートくら寿司ですね。はい、
これもまたですね、あのテクノロジーを生かした、店舗になってるんですけれども、まあ、くら寿司っていうとビックラポンとかホーキンカバーっていうところで有名なんですけれども、ね、そもそもご存知ですか？
知ってます。
CM でやってますよね今。
うわ、もうガンガンやってもうすぐ子供が調子に乗って買っちゃうんですね。
はいはい、
お前で一回やれるんですけども
そうそうそう、であれがあのね、あのお皿を、テーブル横にあるこうポケットにポンポン入れていくと、あの5回に1回抽選ができるっていうようなシステムになっていて、はい、まあ、それがあの水回収システムって呼ばれるバックヤードのその、まあ、洗い場までのお皿を届けるっていう水路にも共通していて、まあ、そこですごく店舗効率が上がりますよねっていうようなシステムをやってますね。で、この、水回収システムだったり、まあ、ビックラポンっていったものだったり、抗菌寿司みたいなものを、全て統合して使っているのがスマートくら寿司です。で、ここに関しては、まあ、席の予約、注文会計精算まで、店員さんと一切接触しない非接触のサービスっていうのを実現していて、非常にコロナ禍で、ニーズが高いような店舗になってますね。
では、かなり回転寿司の業界もすごく進んできているということなんですが、今後の予測お願いします。
そうですね、回転寿司チェーンなんですけれども、まあ、今後もやっぱりどんどん最新テックが、導入されていくと思うので、まあ、やっぱり目指すところは無人回転寿司チェーンなんじゃないかなと。今一部の、カフェ、チェーンとかでも入ってるんですが、フードロボットみたいな調理ロボットみたいな技術もあるので、まあ、本当に作るところから全部人が介入しない回転寿司屋さんみたいなのも出てくるんじゃないかなと期待してます。
ロボット回転寿司店
そうですね、ロボット回転寿司、無人ロボット回転寿司店っていう、はい、寿司にいくつ主食をつけるのみたいなものとかが、まあ、どんどんやっぱり外食 の先端業態をどんどん作っているところだと思うので、そういう進化にも期待したいですね。
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、番組の後半は日本版ファイヤーの最適解を探るをお届けします。
経済的自立を意味するファイナンシャルインディペンデンスと早期リタイアを意味するリタイアアーリーを組み合わせた造語ファイヤー。今、会社から早期リタイアし経済的な自立を目指す生き方が、自由を求める若年層や閉塞感を抱えている30代、40代を中心に一大ムーブメントを巻き起こしています。そこで投資による副収入を素早く上げながら、 老後資金も用意。あわよくばファイヤーも狙う日本人に最適なゆるいファイヤーの方法を紹介します。澤原編集長、日本版ファイヤーの最適解よろしくお願いします。
かしこまりました。今回ですね、あの日経トレンディ2月号の中では、まあ、ファイヤーを軸にいろんな投資の情報を扱ってるんですけれども、まあ、中でもその日本でじゃあファイヤーをしようと思った場合に本当にできるのか、問題はないのかみたいな視点から、まず特集は入っています。でその中でですね、あの我々もいろんな調査をしたんですけれども、やっぱりこう日本で早期に会社を退職すると結構重大なリスクが出てくるなっていうのが分かってきて、やっぱりこれは日本の年金制度っていうのが非常に手厚くできているので、まあ、特に会社員が入っている厚生年金の部分、これがですね 40代でリタイアしてしまうと毎年もらえる額が65歳リタイアに比べても著しく年金の受給額っていうのが減ってしまうっていうのがあって、まあ、あの昨今老後2000万円問題とか、やっぱりこう老後資金がですね、その人生の寿命が伸びてしまったことによって豊富に蓄えておかないと結構怖いよねっていうような状況もある中で、ここの年金を削ってしまうっていう選択肢は果たして正しいのかと。でこれを調べていったところですね、我々日経トレンディがおすすめするスタイルとしては、アルバイトパートをして厚生年金の受給資格を満たしながら会社は辞めてしまって、まあ、ある程度の自由を、得ていくっていうような方法はどうかなという目線の特集になっております。
これは日本版ファイヤーでアメリカとの違いになってくるんですか？
そうですね、やっぱりアメリカとは年金制度の設計が違うので、まあ、日本に関してはしかも、厚生年金の、加入のハードルっていうのが来年ちょっと下がるので、このあたりうまく活用しながら資産形成をしていきましょうっていうのが、日本版ファイヤーっていうことですね。
日本とアメリカじゃいろいろ社会の仕組みも違うからということなんですが、そのファイヤーの中にもいろいろ提案する種類が日経トレンディの中にあるんですね。
そうですね、あの今喋らせていただいたいわゆるアルバイトパートをしながら、ファイヤーをするっていうのをライトファイヤー、ゆるいファイヤーと名付けまして
これがゆるいファイヤーなん
です。これがゆるいファイヤーです。でこの段階に差し掛かった後にですね、まあ、あの完全にファイヤーをするパターン、本当に会社もあのアルバイトパートも辞めてしまって資産運用だけで生きていくっていうパターン、これをフルファイヤーと名付けます。
フルファイヤー
で、これはやっぱりハードルが高いのでもう一段階手前として、60歳でリタイアする、5年分の資産を用意して5年間だけ会社に縛られない自由を得るっていう、それがプチファイヤーというのを提案してます。
じゃあプチファイヤーとフルファイヤーとライトファイヤーと3種類ファイヤーがあるってことですね日本版には。
そうですね、やっぱりこう本当に完全なファイヤーを目指そうとするとちょっとリスクも高かったりするので、まあ、あのファイヤーが意味するその経済的自由っていったところをうまくあの段階的に獲得していくっていうのがいいんじゃないかなと思って、まあ、そこまでの道筋を整理してあげたっていうような感じですね。
はい、じゃあ今プチファイヤー、フルファイヤー、ライトファイヤーって3つファイヤーがあるって教えてもらったんですけど、そもそもファイヤーするためにはどのファイヤーでも資金が必要ですよね。
はい、
そこの前段階どうしたらいいんでしょう。
そうですね、あのファイヤーでよく言われるのが1億円を貯めて、まあ、それを 4% で運用して、まあ、400万円の生活資金でやっていきましょうっていうような理論があの米国発ファイヤーの基本なんですが、まあ、なかなか1億円貯まらないと。
そうですね。
で、あのその手前の目標を1段階設定した方がいいなと我々は思っていて、一旦目安にしてるのが自己資金3000万円、
うん、でもあの2000万円問題よりプラス1000万多いんですね。
そうですね、
3000万なんですね。
あの理由はですね、これを年 5% で運用しましょうと。で、まあ、仮にこれが 5% で運用できた場合月々10万円ぐらい生活の余力ができるんですね。でここの状態になるとその10万円をフルで投資に振り分けてもいいですし、まあ、生活をちょっと豊かにして経済的な、もう本当に緩い経済的な自由っていうのも獲得できてきている状態であると。でまずここを目指して、でさらに上積みたいのであればその10万円をこううまく使っていきましょうみたいな目安の数字として3000万円というのを置いてます。
結構ゆとりを持って安全にっていう設計で立ててます。
そうですね、特に10万円あると、それぞれのイデコ枠だったり積立NISA枠っていうのを、まあ、フルで使って、なおかつちょっと余分の資金があるので、まあ、それをちょっとリスク高めのものに振り分けたりっていうような選択もできるようになってくるので、一旦ここを目指してから、じゃあこのあとどのぐらいリスクを取ってどうやって1億円目指していくのかみたいなのを考えた方がいいのかなと思ってますね。
はい、
まあ、でもその前にこの3000万も無理ですよって言ってると思うんですよね、
はい、
この3000万を、はい、食べるまでのなんかあります方法って、
はい、そうですね、そこうちではですね、今回成長株投資というのをしてまして、まあ、その中には、まあ、いわゆるテーマ株って言われる、その、まあ、国策に準じたものを中長期で持ってると一気に値上がりしますよみたいなものもあるし、まあ、一つ今一番注目が詰まってるのが米国株投資、はい、まあ、このあたりもうまく活用して、まず資産を3000万円に至るまで早期ブーストさせて、まあ、そこからはこう安定運用できるもので回していきましょうよっていうような手法を紙面では紹介しています。
そのファイヤーを達成した達人の技とか実際の手法っていうところが多分一番気になるところかと思うんですが、
そうですね、今回ファイヤーを実際に達成された方っていうのもかなり取材したんですけれども、やっぱり面白かったのが、例えば株主優待を結構駆使してらっしゃる方とかもいらっしゃって、はい、なんかこう一見4% ルールとかファイヤーからちょっと縁遠いなと思うんですけれども、株主優待でいろんな生活コストを下げることで年間に必要なお金っていうのが激減するらしいんですよ。
結構米とか水とかお食事券とか商品券とかいろいろありますもんね。
で株主優待って用途が限られてるがゆえに逆に利回りが高いものみたいなのもあるので、で、まあ、株主優待ってアメリカにはあまりないので、日本ならではのそのファイヤーの仕方としてすごくいい方法なんじゃないかなと思いました。
実際ね、月曜から夜更かしで有名なあの方のインタビューも載ってましたよね。
あ、そうですね、あの方に僕も会いに行きました。
いいな、
毎年恒例の、もう本当楽しいんですよ取材。
あ、実際すごい喋る方なんですか。
いや、本当にずっと喋ってますよ。いろんなテレビ番組とかの裏話とかも聞けたりとかで、作ってるこっちも楽しい。
他にも何かありますか。
そうですね、やっぱり日経トレンディーなので最新の投資ツールっていうのにもすごく注目していて、まあ、これもうまく使えばファイアを目指す上ですごく役立つのかなと思ってます。例えば、最近だと、証券会社の手数料ゼロ化っていうのがすごく進んでいて、まあ、このあたりも一度整理してですね、うちお得意の詳細な比較表を作りますので、
カード特集とかでやってるあれですね、
はい、ぜひ証券会社選びから見直していただいてもいいですし、まあ、はたまた家計をこう縮小させた方がやっぱりファイア後々のファイア実現に向かってかなり最短距離になるので、家計の見える化ツールみたいなのも載せていて、まあ、例えば夫婦共通で使える口座とプリペイドカードがセットになっているものとか、投資のこう今抱えてるこう資産が、簡単に一目で分かるようなサービスだったりっていったものも載せてます。
今回の特集を作るにあたっていろんな方に取材をしたり話を聞いたりしていると思うんですが、何か印象に残ったことや特徴的なことってありましたか。
そうですね、毎年投資特集をやっていて、それこそ今回も10人以上の方に、まあ、来年の見通し含めいろいろ聞いてきたんですけれども、今年投資をしていいのかみたいなところもちょっといつも気になりながら特集をするんですけれども、
やっぱりコロナとかオミクロンとか気になりますもんね、
う
ん、
そうですね。ただ皆さんの、意見としては、一旦そのコロナショックが終わって、まあ、コロナももちろんオミクロン株とかあるんですが、コロナによる市場のその冷え込みっていうのは、まあ、ある程度予想の範囲内で収まるような、まあ、予測が立てやすくなったっていったところもあって、皆さん割と安定的な、まあ、日経平均2万7000から3万3000円ぐらいの、まあ、ボラリティの中で、推移していくんじゃないかなという見方が強くて、まあ、割と初心者にとってはそんなにこう不安にならない相場感なのかなと思って、まあ、今年からいろいろ資産を株ないし投資に変えていくっていう選択肢も結構いいんじゃないかなと思いました。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週は日本版ファイヤーの最適解を探るをお届けしました。クロストレンド2号オーズチェック。 日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部から2号さんにお話を伺いたいと思います。マイクロソフトチームズでのご出演となります。2号さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年初めてのこのコーナーとなりますが、記念すべき1本目、はい、何をご紹介いただけるでしょうか。
はい、日立グローバルライフソリューションズの、チールという冷蔵庫です。
はい、チールという冷蔵庫、どんな冷蔵庫でしょうか。
はい、はい、一番のポイントが小さいというところで、
はい、
幅が559ミリで奥行きが420ミリで高さが750ミリというあのコンパクトな冷蔵庫になっています。
イメージとしてはホテルとかに泊まった時に置いてあるような、はい、あんなイメージなんですかね。
そうですね、イメージはそんな感じの冷蔵庫に近いかなと思いますね。で、例えば、2台買って横置きしたりとか縦置きしたりとかできるようなところも、イメージとして参考になるかなと思いますね。
ご自宅にある冷蔵庫にプラスもう1台みたいな、そういう需要を狙ってるんですかね。
まさにその需要を持ってるのが僕でして今自宅の冷蔵庫がちっちゃいんですけど、その自炊を最近するようになってから結構足りなくなっちゃってですね、で新しい冷蔵庫を欲しいけど買い替えるのもなと思っていたところにこれぴったりかなと思って紹介したみたいなところもあります。
この冷蔵庫ちっちゃいだけじゃなくて他にもちょっとおすすめと思える機能があるということですが、
はい、通常の冷蔵モードに加えてですね、セラーという少し冷蔵より温度が高い設定も選べるということ で、ちょっと常温保存したいような飲料だとか、あとコーヒー豆とかワインお酒とかそういうものも、保存できる冷蔵庫になっていますね。
貯蔵庫代わりにもなる。
2号さんお酒大好きなので、
はい、
お酒目的ですか
それもあります
ワインセラーとかあと温度管理大事ですもんね。
そう、実はずっとワインセラー欲しいと思っていて、であとこれデザインがちょっと可愛いというかシックというか、その空張りも10色あったりしてですね、インテリアとしてもいいのかなみたいなところもちょっと僕は引っかかってますね。
空張りっていうんですね。カラーバリエーションです。さすが、
さすがじゃないです結構普通の言葉
すいません。
これおいくらぐらいですか。
ですね、今クラウドファンディングがスタートしているところで、正式発売は、2022年中になるんですけども、今クラウドファンディング上だと7万6千円ぐらいになってますね。
まあまあいいお値段するけど、
でも冷蔵庫にも使えるし、セラー機能もあるし、それではこのチールという冷蔵庫のほにゃらら度10点満点でお願いします。
はい、冷蔵庫ちょい足し度10点、
本当そうですね
すいません、ストレートで。
まあまあ、じゃあ実際にご自宅にちょい足しした際には感想を聞かせてくださいね。
写メ送ります
写メ送ってくださいお願いしますということで、今年も2号さんどうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いします。
はい、今日はチールについて教えてもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、今月号の日経トレンディおすすめの記事はありますか。
そうですね、投資の特集をメインではやってるんですけれども、まあ、我々的に 1.5 得ぐらいの扱いでですね、年金というのを特集しておりまして、年金の制度が大きく変わるので、年金の受給額を最大に上げるにはどうすればいいかっていうような試算を、しまくって最適解を叩き出しております。
はい、今回この投資特集も80ページぐらいあるんでしたっけ。
そうですね、普通の特集に比べて5割増しぐらいの大特集になっておりますので、ぜひご覧いただきたいですね。
読み応え満載ということで、さらに来週の週刊日経トレンディはこのファイヤーして増やす方法具体的にというところでアメリカ株について触れるということですね。はい、
そうですね、やっぱり今、好調な市場といったら米国といったところで、実際にファイヤーを実践されている国内日本人の方でも ポートフォリオを見てみるとやっぱり米国株を持ってるパターンがすごく多いんですね。で、まあ、ただ一方で今から買っていいのかなみたいな、
そうですよね、
素人としては割と不安がありまして、
アメリカ利上げありますしね。
そうなんですよ、利上げテーパリング、この先市場環境どうなのか、まあ、あとはその米中貿易摩擦含めて、僕なんか投資そこまで詳しくはないですけれども、そんなに好調ならやってみたいけど今からやっていいのみたいな素朴な疑問をですね、あの記者にぶつけて、それをそのまま書いておりますので、ぜひご期待ください。
はい、ぜひ手に取ってみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は
日経トレンディ編集長の澤原昇と
辻るなでした。クロストレンド。